熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
ハローエブリワン、ハワイユ
ー。I'm fine, thank you.
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私、中澤治と
野井のりこでお送りいたします。
はい、よろしくお願いします。すっかり寒くなりまして
ね。え、本当にな
んかちょっと冬っぽくなってきましたね。
はい、
なんかちょっとこう、まあね、冬が好きな方は少ないかもしれませんが、まあでもスキーとかね、
あー、ウィンタースポーツ、
ウィンタースポーツやられる方待ちわびてた感じ。
なるほど。
ね、ニュースでもやってましたけどね。
はい、
なんかちょっと僕、冬になると異常にテンションが上がりやすいなんかそういう差があるみたいでは
い、
なんかこの早い時間に暗くて寒いとかっていうのが、はい、うん、どうしてもこうたまらないんですよね。
どうなんですか。
なんかね、若い頃思い出すんですね。
あ、はい、励んでた頃を。
そう、ね、ちょっとイメージはよくスケートの練習でね、うん、僕、皆さん知ってる方多いと思うんですけど、うん、スピードスケート部だったんで、朝本当に早くにスケートリンク行くんですよ。
はい、
真っ暗の中を起きてね、うんうん、でその時の印象がすごく、やっぱりもうあんなに早く起きて行ったことなかったんで、
うん、
なんかその頃からこう、なんかテンションが上がりやすいんです
ね。
で
それでテンション上がるんですね。
そう、それであとこのぐらいの頃に大学生だと学祭とかあるじゃないですか。
はい、
高校生もこう文化祭とかね、だからなんかそういう時のこう高揚したイメージが、
あー、
この季節とリンクして、
なるほど、
そう、
ちょっと蘇ってくるわけですね、
うん、でさらに、うん、なんかこう受験がこういよいよ本番を迎えるとか、
はい、
まあ、そういういろんな意味で寒いんですけど、暗いんですけど、一人だけなんか踊ってる感じで、
そうなんですね。
特にこの夏場はね、よりもちょっとやっぱりなんか冬の方が
ワクワク
ワクワクするんですよね。そんなことないですか。
真逆です。
真逆ですよね。普通はやっぱり夏の方がキラキラした感じでね。
そうそうそう、まだ明るいっていうとこで、ね、
ちょうど石川くんってスピードスケートで、ね、はい、うちがスポンサーしてる子もちょうどシーズン、オンシーズンでなるんで、うん、やっぱりこう今までオフですからね、
はい、
オンシーズンなんかテレビでこう、うん、冬のスポーツのニュースとか始まったりしてね、
はい、
なんか見るとおお、いよいよだなみたいな感じがどうしてもする最近でございます。
はい、
はい、なんでこう寒いのにこんな元気でいいのかと思うぐらい元気いっぱいになってしまう時期かなと思います。はい、まあいいんですけどね、私が勝手に思ってるのは寒くて元気ない方もいると思いますけど、
で逆にね、どんどん寒くて先生が元気なくなっていくよりかは、
うん、
元気がアップしちゃった、ね、
でも寒い方が暑いのってどうしても暑いじゃないですか、
うんうんうん、
寒いのはなんかみんな暑い人も脱げばいいし、脱ぐっていうか着なきゃいいし、寒い人は着ればあったかいし、
うん、
なんか調整しやすくないですか。
確かにね、暑い時は脱いでも暑いですからね。
脱いでも暑いですからね、裸にはなれないし、裸になっても暑いですからね、
暑い、
ね、だからやっぱり冬はいいかなって、
着込めばいいってこと
なんか冬漬けを増やしたいみたいなみんな好きな季節冬って言ってみたいな、
言ってみたい
な、なんだろうね、なんかそんな、はい、感じでございますので、
はい、
まあそうじゃないっていう方もいらっしゃると思いますがまあちょっと季節に触れながらね、
うん、
寒さも感じながら番組進めていきたいと思いますので、今日もよろしくお願いいたします。はい、こんな感じで番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生、お楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージアドレスの紹介のうちよろしく。
はい、メッセージは netsu 熱アットマーク 843fm.co.jp、 またはヤシナミ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。お待ちしております。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。はい、まあオープニングで冬好きの話ばっかしてるんで、
はい、
冬好きの話といえば、うん、なんか今ちょうどメールいただいたんでね、ご紹介しながら少し お話したいと思いますが、とっきりさんからありがとうございます。
ありがとうございます。
おさむさん、のりこさん、こんばんは。
こんばんは。
最近疲れてるのにあまり寝れていない気がします。
うん、
良い睡眠方法があったら教えてください。
これね、くだちーって書いてあるんですけど、ちーちゃんっていう、ちーちゃまっていう子を押してるんですよ。
はい。
わざとちーって書いてる。
ああ。
押してるあの好きなアイドルとかな、地元のアイドルの、はいはい、この名前を多分ちょっと忍ばせてる。
ああ、そうなんですね。なるほど。
ね。
ああ、くだちーって書いてある。
そうそうそう。教えてくだちーって書いてある。
ああ、気づきませんでした。
綺麗。
すごい。あ、技が効いてますね。
ね、いいね。押してる子がいるっていうよね。
そうなんですね。
寝れない。
寝れないですか？
寝れない。私は寝てます。
いや、僕もですね、あんまりこう、皆さんに言うほどでもないんですが、寝つきと寝起きがめちゃくちゃいい方だと思います。ベッドの上で寝てるんですけど、起きるとなったら、もうなんか飛び起きるんです。そういう性格ってなんで、だから寝ようと思ったら寝る、起きようと思ったら飛び起きる。
すごいです。私寝つきはいいんですけど寝起きが悪いんですよ。
悪そうですよね。
どういう
印象的に寝つきがいいか悪いかで聞かれると絶対悪そうですよね。
低血圧なんで、
まあ、それはそれとして。いや、確かに機嫌悪そうですよね。
あ、機嫌は悪くないです。眠いってなってます。
それ機嫌悪くはならない。
うん、
ちょっと悪いって自分は思ってないけど周りから見たら悪そうとかない？
だらだら周りでしてると急ぎんよとか言うかもしれないです。私は急がなくてもいいんだけど、子供が出ないといけない時間とかなのにだらだらしてると、ちょっとまあ早くしりんよとかは言います。
なるほど。
ただ子供いない時は怒る相手が誰もなんかイラッとする相手はいないので、まあでね、夫にはなんか朝からはよーとか言ってましたけど、
だから僕は寝つきよすぎて寝起きもいいので、
いいですね、
また寝ちゃうんで起きようとしないと。わかります？目覚めるじゃないですか。
はい。
飛び起きればそのまま起きますけど、まあ、寝つきもいいので、また起きたらすぐ寝てれちゃうんですよ。
それ寝つき？
だから起きようと思って、二度寝もすぐできちゃうんで、飛び起きないとダメなんです
。あ、そういうことです。二度寝しないために飛び起きるってことですか？
まあ、しないとか、起きるのも寝るのも得意なんで。
ああ、私二度寝は得意ですよ。
二度寝なら三度寝とかよくしますよ。
あ、先生でもするんですか？
しますけど、僕はそれはちょっと人と違うかもしれませんが、起きなきゃいけない時間の前に3段階ぐらいでタイマーかけてるんで。
ああ、そういうことですね。
うん、そうです。
結局起きないといけない時間にはちゃんと起きてるってことですね。
起きなきゃいけない時間に寝過ごすことはほぼないです。多分一生のうち覚えてるので3回ぐらい。覚えてるので3回ですからね。ここ大丈夫だと。なんか、イメージ時間あんまり遅れなさそうなんですけど。まあまあそう。で、僕が寝るときは、これもなんかどうだろう、皆さんいろいろなんですけど、例えば、ちょっとジャンプしたりとか、わかります？ちょっと寝る前に飛び跳ねたりするじゃないですか。
しないです。
しないですか。すると、
するじゃないですかって。
ジャンプして、はぁ、はぁってなるでしょ？
ジャンプしたらハーハーになりますね。
ハーハーなった時に息荒くなるから収めようとするじゃないですか。
はい。
で、
目覚めません？
だんだんそれで呼吸して、疲れたなってこう思いながら、ふーって呼吸穏やかにしていくと、もうそれですぐ寝れます。
そう。
本当ですよ。本当です。
本当に？
本当です。じゃあ、落ち着かなきゃダメですよ。ハーハー言ったまま、もう、なんかランニングして疲れたなってあるじゃないですか、ああいうでもへたるような感じのじゃないけど、まあ、ちょっとジャンプとかをこう1分ぐらいしてね、縦にこうなんか、
その場でね、
その場でね、高く飛ばなくてもいいけど、で、ちょっと疲れるじゃないですか、ふーって言ってそのままかぶるともうそれで寝れます。本当です。
不思議なこと言ってる先生と思う目で見てましたけど、本当なんですね。
本当ですけど、僕そんなことしなくても寝れちゃうんで。
トッキリさん、ジャンプしてみる？
ジャンプしてみましょう。ジャンプしたまま寝、
1分ぐらい？
ずっとしててダメですよ。
1分ね。
1分ぐらいね。で、だんだん呼吸落ち着けて、ふーってやって、ベッドに座って、とか布団に座って、なんか入って、深呼吸してください。そしたら、ちょっと疲れも少し出るから寝やすくなります。
私、体を温めると、なんか疑似眠くなると体あったかくなるじゃないですか、はいはい、だから疑似 この眠たい体験体験じゃないですけど、うん、強制的に体を温かくして、うん、温めてもう眠たいんだよっていうのを
思わせて
でちょっとそこがで下がるときに眠るっていうじゃないですか、うん、だからちょっと手足とか、うん、温めたらどうかな電気毛布とか入れて。
あ、いいことですね。うん、なるほど。
早くね疲れも取れてぐっすり寝れるといいですね。トキリさんちょっと温める派と飛び跳ねる派の今ちょっと、うん、アドバイスをさせていただいたのでお試しいただければと思います。
試していただけるジャンプ参考にならないかもしれませんけどね。
はい、お大事にしてください。トキリさんメッセージありがとうございます。
もうちょっと紹介したいんですけどちょっとコーナー先行って、はい、後でまたゆっくりお伝えご紹介したいと思いますので。
はい、
はい、それではまず今週もコーナー行ってみましょう。出会いを求めて中澤先生。このコーナーは私が今まで出会ってきた生徒さんや私と交流のある方々や人々人生で出会った多くの方から思い出に残る人をピックアップしてお話ししていきます。
はい、
そうですね、まあまあたくさんの方出会ってるんですけど、
はい、
今ね、ちょうど、まあ、出会ってるっていうか、うん、やっぱりいろんな生徒さんたくさんいるじゃないですか。
はい、
あれね、いろんな方に、出会うたびに、僕思うんですけど、うん、なんだろうな、それぞれ、同じことをやってるんですよね。勉強教えたりとか。
はい。
当たり前のことですよ。当たり前で勉強教えたり、英語教えたりとか、いろんなことやってるんだけど、うん、で、まあ、なんていうか、誰一人として、やっぱり当たり前なんですけど、同じにならないんですよね。
うん。
同じようにはなるんです。同じにならなくて、いろんな人こうやってきたけど、全くこの人そっくりっていう人ってやっぱりいないんですよね。当たり前なんですけど。だから、要は勉強もそうなんですけど、それすごいね、最近思うんですよね。だから、同じように教えても、まあその、同じように上がってくる傾向よりも、やっぱりそれぞれ少しずつやっぱりこう、思うところも、うん、ポイントも、やっぱりこう、考えることも。やっぱり同じではないので、だからそれをね、最近数をいっぱい多くの人見て、同じようにやればやるほど、その違いが明確になってきた。わかります？
うん、
なんとなく、
うん。
奥深い話でした、ね。
はい。
だから、やっぱりその、教えるときっていうのは、こっちは一体、まあ、今は個別指導も多いんですけどね、はい、一体何、たくさんとかあるじゃないですか。うんうん、で、一対一とか。だけど、まあ、教えるときに、その子に合った教え方というよりは、ある程度はその、うちがやれることをやっていくんですけど、うん、その中で、結構その個性とかね、うん、その子その子の、ある程度やり方とか、思うところとかを、こう、スッと組んであげて、
うん、
まあ、やるってやっぱり大事だなっていうのを、また最近痛感してます。
うん、
最近は特に。大事にしなきゃいかんない。
何かきっかけというか、そういう何かあったんですか？
まあきっかけというか、やっぱ興味持つもんって、みんななんか、例えばマイクラとか最近ね、
はい、
あるし、例えば試験があれば試験のことやるんだけど、うん、やっぱ同じように考えたように見えて、やっぱりそれぞれみんな、その子その子、その人その人のご家庭ご家庭、親御さん親御さんでいろいろ考えてやられてるじゃないですか。うん、やっぱそういうのをこう、逆に自分が、話を聞いたり見たりとか、うちの先生たちが対応してる姿とか見るのが増えたので、まあ、余計そういうのをこう、最近感じるように。マイクラやってからですかね、とか。
ああ、なるほど。
うん。まあ、もともとそう思ってたんですけど、はい、やっぱりああいうものって決まったものを与えられてるのに、作るものってみんなバラバラだったり、例えば課題与えられて、例えばこう、いろいろやっていくんでも、最終的に到達点ってみんな同じじゃないんですよね。で、考え方もいろいろだし、
はい、
だけど、まあ、その、同じ入れ物っていうか、同じところに入って、同じようなことやってるんだけど、
うん、
やっぱ想像力とか、結果出るものっていうのは、だいぶ違うじゃないですか。だから最近ね、それをすごく思うようになったので、
はい、
だからまあ逆に言うと、僕らが思ったり、大人の人が思ったり、いろいろこうやらしたりとか、こうなってほしいなとか思ってても、うん、やっぱり今の時代、特にもういろんなものを吸収できてしまうから、
うん、
いろんなきっかけあるじゃないですか、子供さんでも。そうすると、思った通りにはなかなかこう、想像していくのが今、時代もスピード感が速いじゃないですか。うん、 ピードアップしてるし、変わってくる速度がすごく速いから、まあ、本当にどういうふうにやる、イメージするにしても何にしても僕らもやっぱりそのイメージを持ってあげなきゃいけないけど、子供たちがどこにこう成長していくっていうのがね、前よりももうなんていうかな、いろんなところに行けちゃうし、いろんな発想ができるから、なんか余計こう、こう大事にしたいかなっていうのを、最近思ってます。
こう大事にする
っていうね。そうですね。だからここなんていうのかな、あって刺激を逆に子供たちからもらうっていうか、でもやっぱりね、昔から子供たちから学ぶことは多いんですよ。なんかやっぱりすごい頑張ることがいるじゃないですか。そんな頑張ってなかったしな、俺みたいな。
ああ、ちょっと自分を振り返ると。
振り返ると。なんかすごい夕方から塾来てガンガンやって、本当にやってるんですよ。で、ご飯もなんかままならんままに帰ってきてやって。
すごいな。
俺どうすんのったら、ね、家帰ってまたやるみたいな。
はあ。
いや、もうちょっと手抜いてもいいんじゃないのって僕は言うぐらい。
すごい。
そう、
その子の原動力はやっぱ目標達成っていう思いから。
そういうのもあるし、かといって逆もありますよね。全くこう、そういうことしない子で、
はい。
まあ、ちょこちょこってやってて、あるで点取ったりする子もいます。
点取れるんですね。
取る子もいます。ただまあ、その、ね、いろんなタイプがいるし、そういうのでも、やっぱ、それはそれでね、やり方として、あるだろうけど、こちらは同じスタンスで言うんですけどね、幅がこういうことやんなさい、ああいうことやんなさいっていうのは当然言いますけど、やっぱその子によってもその子その子でやっぱり言うこと聞くばっかが伸びる秘訣でもないんですけど、でもある程度言うことを聞いていかないと、まあ、当然合理的な方法を教えてますからね。だけどやっぱ違うね。最近特にこの本当にデジタルネイティブってね、本当に生まれた時にタブレットがある時代ですから、まあ僕らとは全然違う、農山を駆け回ってただけの私とも多分是相当違うんで、遅ればせながらいろいろ勉強してますけど、ただもう今ちょっと聞いて分かります、いろんなことが。僕も最近自分でも不思議で、最近打ち合わせとかね、オンラインで打ち合わせじゃないですか、いやオンラインでさ話してて、じゃあこれで終わるねなんて言ったら、みんなで集まってる時なんかそこで写真撮ったりしますからね。わかります？ズームとかやってて、ズームの画面を写真撮って記念写真するやつです
か。みんなの顔が四角でいっぱいわーって並んでる液晶の部分を写真撮るんですか。
そうそうそう。でそれを会をしたっていう。
ああ、記録として。
はい。まあ、記録とか普通の記念写真でしょ。
ああ。
だからもうそんなこと思いもしなかったでしょ。オンラインで記念写真。はい、じゃあみんないいか、行くよ、なんて。
え、それ誰が撮るんですか？
そのタブレット端末とか撮っちゃうんですよ。
あ、スクショってことですか？
はい。
あ
ー。だからそういう発想感って大人になってからでも相当皆さんね。
ないわ。
ないでしょ？思ったこともないじゃないですか。二人で喋ってる、例えば LINE で通話してる様子、声じゃなくてね。
はい。
画面で通話してるところを写真撮って記念写真ですよ。
もう写真は、リアルに横にいた状態で撮るものっていうイメージが強くて。
そうそうそう。だからそういうことですら、多分若い子たちとか普通なんでしょうね。
別に違和感ない、
ね。ないと思いますよ。まあそんなことですら、僕ら、へーって。
へーってなる。
言われた時は、ちょっと心の中で、って思っても、もうその空気感だと、はーいとか言ってますけど。
なるほどね。当たり前かのようにね。
そうそうそう、
はい、はーいみたいなね。
そんなことです。そうだし、やっぱああいうもんでも今日が、まあね、画面をみんなで一緒に見たりとか、簡単に動画が流れたりするのでも、まあ、今、慣れてきてましたけどね。
はい、
当たり前だし、あんなの、僕らの世代だったらもう、中学生時代振り返ったら、ありえないじゃないですか。で、今日も今日だったかな。なんかもう子供たちでももう見たら、やっぱりその、僕らの時代と明らかに、こう、取り組み方とか違いますから。だからやっぱり僕らも当然勉強していかなきゃいけないし、当然僕らもいろんなこと知っていかないと、当然子供たちに、こう、ある程度道筋立ててあげるのは難しいんですけど、
ね、
ただそれ以上のスピードで子供たちの方が進化してる部分もあるんですけど、ただね、根本的に子供さんたちがすごい変わったとは思わないんですよ。触れてるものが変わっただけで、はい。だから子供さんは子供さんのらしさっていうのもまだ持ってる部分ってとてもあるので、 まあちょっと昔よりもいろんなことやることが増えたんでしょうね、きっとね、うん、増えたし接する機会が多いから、
はい、
まあ、その点が線になるように持っていってあげたら子供たち伸びるのかなって最近すごく思います。はい、まあ、だって地域差もすごいあるじゃないですか。
そうですね、それは
あとはタイミングとか、
はい、
学んでる状態とかね、やっぱりいろんな状態があるから、まあその状態がまあなるべく子どもたちの可能性になるべく近づいていけるように僕らがね、
うん、
用意していけるのがいいのかななんて最近すごく思いました。
はい、
まあ、今日はですね、どちらかというと子どもたちから学ぶというか子どもたちの様子から学ぶというね、やっぱり 今こそなんかこう大切にしていく時が来てるのかなみたいな気がしておりますので、
はい、
またなんかちょっとこう抽象的ですけど、そんな風にちょっと思っていただくといいのかななんて思っております。はい、今日はちょっと少しそんなことを話してみましたが、ありがとうございます。はい、以上出会いを求めて中澤先生のコーナーでした。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
残すはあと10分ぐらいになりました、
はい、
メールがをいただいてますのでご紹介したいと思います。
はい、
はい、ラジオネームみかんの缶詰さん、ありがとうございます。お二人方こんばんは。
こんばんは。
いきなりなんですが、私は定期テストの順を少しでも上げたいのですが、どうすればいいですか。ありがとうございます。
上げたいね。
みかんの缶詰さんはどのぐらいの年代なんでしょうかね。
中学生か高校生か。
中学生か高校生か、まあそれによっても変わりますけど、定期テストだから中学生かな。順位上げるのは簡単です。点をたくさん取ればいい。
あ、そういうこと。
はい、で点を取ることはどうやってやるか、点を取るっていうの、テストに出るっていうのは範囲があるんですよね。
はい、
で範囲をあるってことは範囲から出るんですよ。
はい、
で範囲に出てるものをやればそのまま出てくる、もしくは似たようなものが出てくる可能性は高いじゃないですか。
はい、
だからそれをやればいいんです。そしたら前よりやれば上がります。でじゃあ何からやったらいいかというと、みんなね結構テスト範囲をテスト範囲としてぼっと見てしまうことがあるので、
うん、
テスト範囲の中で一体何をやらなきゃいけないかっていうのをまず絞ります。例えばプリントをやるのか、ワークをやるのか、何をやるのかって考えます。そうするとね、勉強しやすいのはね、今まあ昔よくあるんですけど、テスト用にこうプリントとか出るじゃないですか。
はい。
やっぱワークもやりやすいんです。プリントが一番やりやすいんですよ。覚えやすい。
軽いからとか。
そう、軽いから。で、プリントだけでもいいので、全部きっちり覚えていくってことしましたかってまず聞いたときに、
はい、
プリントは全部覚えた、完璧って言えたら、まず多分次のテストはある程度点取れてると思うんですよ。
おー。
うん、で、ワークっていうのは問題が綺麗に並んでる傾向が高いので、プリントって結構絞ってあることが多いので、
うん、
ワークの方が最初からやってて範囲が広くなりやすいっていうか、やること増えやすいんですよ。
あ、 なので薄い感じってことですか。
そう、結構枠の方が厚いとか問題が多いからね、時間かかるんで。だからプリントとかそう絞ったものに関して集約的に、集約的にまとめて集中してやった方が上がりやすい、
じゃあちょっと内容がなんか広い感じのワークより濃厚な、
まあ濃厚というか、まあまとまったものを覚えた。
プリントの方が。
やりやすいですね。
両方出てるときはまずプリントから。
プリントからの方がやりやすい。僕はそう思ってますのと、あとは、まあこれよく言うんですけど、
はい、
大体ね、やったって、ね、のんちゃん勉強やった？プリント覚えた？テスト前に聞かれます。誰かに、親御さんとか、誰でもいいけど。
はい。
中学生ののんちゃんなんて言うかね、プリント覚えた？やった？
やったやった。
一応、ね。だからその一応やったっていうの、そもそもやったやった一応が、やってないとイコールになることが多いので、
うん、
完璧？完璧って聞かれた時に、なんて答えます？
わからん。
で、そう。だから完璧って言った時に、完璧って答えたら OK なんです。わかります？僕は絶対覚えたね。うん、のんちゃんだ。思い出してどうする、自分の中学時代。い
や、全然やらなかったからなと思
って。だから、そう、だから結局完璧？絶対できる？
できる。
やったって言ったじゃん、さっき。絶対できる？
まあまあって言ったよ。
まあまあか。まあまあじゃダメだろ。追い込まれた、中学生じゃないのに。
本当だよ。
中学生になって、目が泳ぐみたいな。
インパクト上がっちゃったですよ。
っていうか、そういう風に、完璧かどうかを聞かれた時に、うん、大丈夫、絶対間違えないでできるって言ったまでやってしまえば、できるんです、
なるほど、
これが大体みんな聞かれると、やったやった、一応一通り見た、やった、だってさっきまで開いてたもんとかね。開いてたもん。
どういうことそれ。
だ、結構突っ込まない方多いんですよね。
どういうこと開いて
た？やったいもんとかね。やったもん、何をみたいな、覚えたって言ったら、大体ね、大体みたいなね。これ本当に完璧に全く覚えたかどうかっていうのが大事ですね。はい。
なるほど。じゃあちょっと自分で厳しくチェックして。
これでもスポーツでもそうじゃないですか。練習したって適当とか。ね、やったって、じゃあ腕立て腹筋ちゃんとやって、まあ大体やったって、大体やったって、例えば聞いた時にこう適当だなって思うじゃないですか。それと一緒です。
うーん、
で、よく言うんですけど、まあちょっと、もうちょっと一個だけ言うと、
はい、
スポーツやなんかも練習して必ず試合に勝てるわけじゃないんで、
うんうん、
練習したことが無駄になってるわけじゃないんですけど、負けることだってありますし、はい、例えば、まあ大会とか出てね、うんうん、頑張ってやってても、馬が、それが全てが勝利になるわけじゃなくて、テストもそうなんで、だけど体ができたり、やっぱり頑張ることで気持ちができたり、いろんな要素で評価されるので、まあ順位を上げたいとなくまでも目標であって、目的はまあこのテストで自分が成長していくこと、
うん、
中学生、高校生の時代を乗り越えていくことで、大人になってからいろんなことに対応できる力もついてきますので、そういうつもりでやったらどう、のんちゃん。ね、目の前のテストの点がどうのこうのじゃないんです。はい。全てがためになると思って、思っていただくと。
後々ね。
そう。もうどうするかすぐ見えます。ということで、まあ、プリントやってください。
はい。みかんの缶詰さん、はい、プリントだって。
みかんの缶詰さん、じゃあ応援してますので、また悩んだらメールください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね。あ、トッキリさん、ありがとうございます。寝起きはいいのですが、寝つきが悪いです。早く寝たいです。ちいちゃまに会いたいです。
これやっぱり、ちいちゃまに会いたい。これ多分ね、会えないから、寝れてないんだと思うわ。悶々として会いたいなーって。なんかこの、
悶々としてるんですね。
そう。会いたいなー、悲しいなー、辛いなーっていう気持ちで多分寝れないんだと思うわ。一番いいのはもうやっぱ会うことだね。イベントに行って。まだちょっとコロナだから難しいのかな。
やっぱのんちゃんも いるんですか？そのすごく会いたい人。
いますよ。
誰ですか？
福山雅治さんです。
会ったらどうなるんですか？
私は寝れないですね、逆に。
会ったら寝れない。
会ったらもう泣いて寝れないです。
泣いて寝れない。
私だって絶対泣くもん、目の前に現れたら。
福山雅治さんは、
はい。
何がいいんですか？
顔です。
顔がいいんだ。
顔と声。
顔と声。
もう歌とか、もうな、かっこいい。
へぇー。同じ人間なんですけどね。
そうでしょ。それはね、逆も言えてね。
まあ、好みもありますからね。そう
かっこいいんだよ。
そうか。
福山さん。
誰だろうな。あんまり、 あんまりないかな。
うん、
まあでもなんかあれですね、僕らの頃って本当にジャニーズが出たてでね、
はい、
僕ですら見てましたからね、トシちゃんとかね。
ああ、トシちゃん、
やっぱり聖子ちゃんとかね、
はいはいはい、
ああいう年代ですから、
うん、ま
あ、そういう意味で言うと憧れとか、まあ、テレビの中の人だから、
うん、
ちょっとこう実物見た時は結構びっくりしますね。
ああみたいな、あの人だみたいな、
あの人だみたいな、そのテレビの箱の中にしかいないじゃないですか。
そうですね、
うん、だからそういう方にたまに会う、たまに会うとっていうか、まあたまに会うと、
うん、
おーというのはありますけど、寝れないことはないかもしれない。
絶対寝れんと思うわ、私、福山さんに会ったら。
やっぱりね、
うん、
でも彼は何歳ぐらいですか今。
ね、私の13個上なんで、
お、
52ぐらいかな。
すごい性格ですね。身内の年ですら忘れそうなのに。
そう夫の男女、年齢より福山さんの年齢の方が覚えてるっていうね。
そんな公の電波でそんなこと言って、本当は覚えててもそうやって言ってごまかしてるだけなんですよね。
いやもう先生、そんな手のひらをね、手の内を割らさないでください
よ。そうですよね。もう何のフォローしてるか。
会いたい、でも。
番組趣旨変わってきたんで戻しましょうか。
あ、そうです、そうです。戻してください。
会いたい
よ。
そうですか。
うん。
まあでもね、僕も、やっぱり最近ちょっと、コロナが落ち着いて、
はい、
少しみんな動きやすくなったので、うん、少しやっぱりリアルで会う機会も増えて、
はい、まあ、
ズームも多いですけど、少し会えなかった方に会う機会も若干増えてきたんですよ。
うん、うん。
うん。やっぱりでも、なんかほっとするね、変わってないと。
なるほど。
うん。
うん、
なんかそのまま、まあ、いろんなことがあったけれど、やっぱり会うと、やっぱそのままでいるじゃないですか。なんかすごくなんかね、なんだろうな、ほっと仕方が半端ない。
お
ー、あー、どうもみたいな感じ。
あー、そういうことがやったやったねみたいな。
元気だって、やっぱリアルはいいねってね。
そうですね、
それはすごく思いますね。やっぱだある意味芸能人と一緒じゃないですか、箱の中にずっといた
よ。そうね、今までも会ったことあったけどっていう。
そう、昨日もね、夜ちょっとまあ、予定があって夜中にちょっとズームをしてたんですね、はい、
うん、
でその後でもう一回朝同じ方とズームをしてたんです。
はい、
でその人と実際リアルで会って駅で会ったんですけど、ずーっとズームで見てたから、
うんうん、
何の違和感もなく目の前に登場してびっくりしたんですけど、
そうみたいな、
そうそうそう、
だけど、そういう感じなんですね、
そうそうそう、だけどやっぱりリアルの方がやっぱいろいろ喋れていいですね、
うん、
やっぱりね、まあいろんな時があるけど、やっぱりこう生で喋って、
うん、
リアルでこう喋れるっていいじゃないですか。
そうですね、
まあまあちょっとね、タイミングもありますけれど、また私もね、皆さんとこうリアルで会いながら、いろいろお話できると、またさっきのね、子供たちの様子もやっぱり、
うん、
わーって子供たちが騒いでる様子とかね、走り回ってるとかね、さっきもスタジオ前で
可愛い子いたのよ、3人組
兄弟の子たちだと思いますけど、うん、手を振れてね、やっぱあんなん見るとね、いいですよね。オンラインだとなかなかああいうことって起こらないから、
ね、
非常に楽しい放送で、見ててやっぱり心が穏やかっていうか、ほっとしますよね。
うん、
ね、なんか夜の、ネオンというか、あ、ネオンって古いか。
ネオン、あ、ちょうちんとかですか、
なんか冬バージョンでね、うん、ストリートも。
イルミネーションですね。
イルミネーション、ネオン。ネオンっていつの時代だって。突っ込まれてますね、すいません。イルミネーションも始まりますしね、
はい、
なんか冬を皆さんもちょっと楽しみながら、
ね、
はい、また元気にいきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。はい、今週も熱血教師中澤先生45分お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時は私中澤治だけで、
オンリーで、うん、
放送したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、来週もお聞き逃しなく。
熱血を教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you, take care, bye bye.
See you.